教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの著書、20代で絶対に身につけたい数字力のルールが発売1ヶ月で早くも重版となりました。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、達田理恵です。毎週水曜日に配信していますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは何でしょうか。
今回はですね、地デジ化について。
地デジ化、まさにタイムリーなお話ですよね。
7月24日ですからね。
もう 2,3 年前から言われていて、とうとうこの日が来たかみたいな。
そんなに前から言われたんです
よ。言われてました。もうだいぶ先の話だなーなんて思ってたのが、
なんか地デジ化しかみたいなやつね。
はい、
あの民放の
地デジ大使、
地デジ大使とかが
各局アナウンサーでね、PR してましたけど、
最近全然やってないですね。
そうですね、あまりにももう間近になりすぎて。どうなんでしょう、もう大体みんな地デジ化されたからでしょうかね。
なんか7月1日になると、アナログテレビ見てると、アナログ放送見てると、あとカウントダウンが出るらしいですよ。
あ、そうなんですか。
あと何日で見れなくなりますっていうのがすごい。
確かに半年前ぐらいからこの上下に、このテレビは地デジ化対応ではありませんので早く借りてくださいみたいになってますよね。分かってるわと思いながら。
分かりますよね、
はい。
すごくよく分かりますよね、でも駆け込みでしかやらないみたいな。
そうそう。
あの震災の影響で東北地方が1年間伸びてるみたいですけど、それ以外の地域が予定通り2011年の4月24日をもって、終了となって、そこから地デジ、まあデジタル放送しか見れないと。いうふうな、形に今なってるんですけど、さすがに放送業界出身の達田さんからすると、あれなんかちょっと嫌そうな顔しましたけど、なんでそもそも地デジ化ってあるんでしたっけ。
ああ、もうそういうこと聞かないでください。
あれなんでしたっけ。僕も全然分かってなかったんですけど。
まあ、全てデジタル放送になるから、
ね。デジタル放送に なんでするかっていう話ですよね。
その方が、
ね、放送業界長いですから。
放送業界にいるんですけどね、そういうことは本当に疎いんですよ、よくご存知のように。なんでですか、映像鮮明だからですか。
そうそう、でも、いや、そういうふうに思ってる人って多いですよね。あれでも、僕も、ちょっと話変わっちゃいますけど、デジタル放送初めて見たとき、だから、家を液晶に変えたときに、デジタル放送初めて、だから自分の家で初めて見たんですけど、画像全然違いますよね。
そうですね、鮮明で綺麗ですよね。
アナログとデジタルって、だからその画像を綺麗にするためとか思ってらっしゃる方が多いみたいなんですけど、そうじゃないんですよね。
ではなくて、
そうじゃないんですよ。
データ量を増やすため。
ああ、でもそういうのもあるかもしれないですね。そのアナログだと配信できないデータが、できるみたいな感じです。
双方向の。
そうですね、それもありますよね。
ありますね。
それありますよね。本来的な目的は、周波数を、帯域を減らすためなんですよね。
あ、減らすためですか。増えすぎてしまったからとかではなくて、減らすため。
減らすためなんですよ。
なるほど。
で、結局今って、携帯電話の割り当てがあまりもうできてないんですよね。携帯電話の割り当てって、本当はもっと周波数の割り当てを、まあ無線にしか当然携帯電話ですから飛ばないですから、その周波数の割り当てを再編するために、デジタル放送して、まあアナログだと膨大な、帯域を使うみたいなんですけど、私もちょっと分かんないんですけど、でそれを携帯のために開けて整理をするためにやるみたいなんですよ、本来的な目的は。だから2011年7月25日以降ですか、でまあもう総務省からずっと新聞とかでも出てますけど、今後その携帯電話会社に、まあ、今でいうとドコモ、ソフトバンク、au ですけど、あ、 KDDI ですけど、そこに 800kHz と、900kHz の、周波数の空いた分の割り当てっていうのがまた行われるんですよ、これから。
そうなんですか。
そうなんですよ。
へー、
だ がいい分かってないですよね、皆さんね。
初めて聞きました、携帯電話絡みというのは。
とか、まあ、他の電波もそうなんですけど、他の電波って結局電波って帯域の取り合いなので、この割り当てはこの辺はテレビみたいな、
はいはい、
この辺無線みたいな、この辺携帯電話みたいなの割り当てを総務省がやんなきゃなんないんですよね、はい、で結局すごく今のアナログ放送っていうのが帯域をものすごく広く使ってしまっているので、うん、それをデジタルにすることによって結果として画質も良くなりますし、双方向にもなりますし、っていうことが、まあ、言われているのがデジタル放送、まあ、地デジ化と呼ばれる、ことなんらしいんですよね。
そういうことだったんですね。
あれ、まあ、私には分かんないですけど、不可解なことっていっぱいありますよね。チャンネル変わったりとかするじゃないですか。
テレビ東京も地上波では12チャンネルだったのが、地デジになって7チャンネルになりました。
7ですよね、
はい、
そうですよね、あれ分かんにくいんですよね、すごいこう消費者からすると、だから地デジ化、今あとこの放送が6月の30ですか、29か29に行われるんですけど、もう1ヶ月ないじゃないですか。
そうですね、切ってますね。
でそっから実は今あれなんですよね、震災の影響はあまりテレビ受けてないらしくて、
はい、
こう工場とかでですね、
ええ、
実は今在庫がダブついてて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。この間もね、ちょっと私の今寝室が地デジ化されていないので、ええ、テレビを見に行ったんですけど、はい、小さいテレビの方が高いんですよ。大量生産してる32型の方が安いんですよ。なんでやねんと思って。
確かに
小さい方が、だから本当は小さい方が当然安いんですよ、
ええ、
なんですけど在庫の問題で値崩れ起きてるのが、
その大きいサイズ、
大きいサイズ、まあ、リビングサイズの一番大量生産されているものが今売れなくて、
ええ、
ですごい値下がりしてて。
そうなんですか
すごいな。
じゃあまだリビング買い替えなきゃっていう方は今が買い時、まあ
うん、
かもしれないですね。
今多分このタイミングで多分地デジになるっていうのは、うん、まあボーナスが出た後だから多分わざと日付設定をそういう風にしてるんだと思うんですけど。
なるほどなるほど、
うん、今だから3、まあ、32が一番安いって割安だっていう風に言われてるんですよね、業界的には。
なるほど、うん、なるほど。
そうそう。で実は家はねまだいいんですけど、うん、例えばホテルとかね、
はいはい、全部変えないといけないですもんね。
そう、だからテレビを全部地デジ対応に変えてしまうか、うん、全部にチューナーつけるかっていう選択に迫られていて、はいうんうん、私もよくこう地方とかに行くんで、よくホテルに泊まるんですけど、多くのホテルはやっぱまだ地デジ対応してないんですよね。現実的にこれどうするんだろうとか思いながらいつも見てるんですけど、あと地デジ対応が一番遅れてるって言われてるのが、実は車なんですよね。
わかります。
出た。
車
本人の問題ですよね。あ、本人がまだ地デジ対応してない
ですね。してないです、うち。
そうですよね、あれいつのカーナビから地デジ対応してたんですかね、わかんないですけど。
どうなんでしょう。
僕だから今の自分の今乗ってる車が2003年5月購入なんですよ、だから今から8年前ですか。8年前購入なんですよ。でその時に新品だった、その、なんていうんですか、ナビというか、テレビ付きのナビなんですけど、はい、だから7月24日からもう映んないんですよね。
そうですよね。
うん。ダスターさんのももう、
アナログ。もう私のもまだアナログです。変えないとと言いながらまで全然動けてないんですけど。
高いんですかね。あ、ちなみに震災の影響受けてるんですよ。ナビが。
あ、そうなんですか。
そう、ナビはすごい品薄なんですよ。
へ
うん、液晶部分は大丈夫みたいなんですけど、
中にそういった工場があったりとか。
そうなんですよ、中のね、部品の部分が、震災の影響をかなり受けてて、品薄状態がずっと続いてるんですよ、だからこのタイミングでナビを変えなきゃならないっていう需要と、あと供給も追いついてないっていうので、あれっていう、7月24日はもう間に合わないかなって。
そうですよね、きっとそういう方大勢いらっしゃいますよね、
いるんじゃないですか、
まあ、家の中のテレビはとにかく、まあ、間に合わせたとして、車まで考えてなかったっていう方。
そうでしょうね、車映んないんだなと僕もあんまり考えてなかったんですけど、まあ、テレビ見なきゃいいかなっていうのも一つなんですけど、
まあ、最悪そうですよね。
一つこれ知り合いに教えてもらったんですけど、
はい、
つい最近っていうか、まあ、数ヶ月前ですよ、久保さんのところって車、あ、僕家近くの人なんですけど、はい、車ってカーナビテレビついてますよねつって、うん、お、テレビついてますよって、それってアナログ対応しかしてないんですかって、そうなんですよ、デジタル対応してないんですよって言ったら、その人に普通にチューナーつければデジタルになりますよって言われましたけどね。
車の内部もチューナーつけることができるんですか？
みたいなんですよね。
もうナビごと変えないといけないんだと思ってました。
そうそうそう、だから僕も本当にそう思ってて、はい、で自分私の家の車って ハードディスクなんですよ。それ変えちゃうと中のハードを移管するのとかが結構大変なんで、はい、やだなと思ってたんですよ、うんうん、でしかも結構高かったんですよ自分なりの出費として、だからうわ絶対やだなと思ってたんですよね、うん、でまあ最近のナビって安いからとかって思ってて、はい、まあいくらか出せばいけんのかなとかって思ってた時に、うん、その知り合いから教えてもらって、
へ
ー、全然超える必要ないですよっていう話になって、
へー、チューナーで。
チューナーで全然できるんですよ。
うんうんうん、
ちょっとね、社名とかさすがにこれ、別にスポンサー入れてるわけでも何でもないので言えないんですけど、全然、例えば、車ナビチューナーとかでやってくれると、うん、全然検索してくれると、全然できるんですよね。で、よく、まあ私もそうなんですけど、トヨタの純正のナビなんですね。で、そうすると、こう表に何もないじゃないですか、インターフェースとして、はいはい、まあ、タッチパネルがあったりとか、横にボタンがあったりとかするだけじゃないですか、インターフェース何もないから、うん、これ地デジ化ってチューナーつけるにもどこにもできないなって、
線をつなぐその場所もないですもんね、
まあ、それ思ったんですよ、
ええ、
だって線ないですよみたいな話をしたら、はい、何言ってるんですかと、ナビっていうのはゴボって抜いたら後ろ側に配線が全部されてるから、
うん、
後ろつなぎ込みすれば全然普通にチューナーつなげられますよっていう話になって、
そうなんですか、
あ、そんなもんなんだと思って、そうなんです、だからまあ純正の場合は本当にはめ込みになっちゃってるんで、はい、ゴボッと、まあ、抜いてっていうか、まあ、自分で抜くわけじゃないでしょうけど、買いに行ったりとかすると、まあ、あの後ろの配線つなぎ直してくれて、で配線後ろ結局通さなきゃならないので、本当にチューナーがつくみたいなんですよね、あの箱がつくみたいなんですよ、でその箱とリモコンがまた別につくんですけど、その箱は多分そのダッシュボードの下なのか運転席の足の邪魔ならないところなのか、まあそれは車によって違うでしょうけど、そういうところにつければ、
はい、
全然テレビ自体を地デジを見ることにすることは全然可能なんですよね、
はあ、そうなんですか、
見た目知らないって怖いなと思って、
知らない知らなかったです
危うく今品薄ですごく高いナビを買い替えるところでしたね、
本当ですよね、
うん、
じゃあ、困ってる方はそのチューナーを探せば、
はい、
一応対応はできる、
うん、そうそうそう、で多分チューナーも車種とか、あと、うんうん、まあ、純正のナビって言っても結局そのナビ自体に型番ってあるじゃないですか、私のように2003年って結構古い時から使ってるのか、はい、まあ、何年からちょっと地質対応されてるか分からないですけど、
ええ、
全然そのチューナーの機器のものが違うらしくて、でそれはちゃんとそのチューナーを出してるところのメーカーさんだったりとか、あとはその車屋さんっていうんですかね、オートバックスみたいな、ああいうところにちゃんと聞かないと分かんないとは思うんですけど、種類はなんか違う、全然違うみたいなんですけどね、ネットで調べてみると車種を選んだりとか年式を選んだりとかしなきゃならないので、まあそれは当たり前だろうなと思うんですけどね、それによって違うみたいなんですけど、チューナーではだからまあ、間違いなくナビを買い替えるより安いでしょうね、
きっとそうですよね、
丸ごと買い替えるよりは、
ええ、
ただ今チューナーも値段が上がってるみたいなので、
はい、
まあ、どれぐらい安いかはちょっと調べて、それぞれの方調べていただかないと、車によっては違いますけど、別にチューナーつければ全然見れるっていう、
なるほど、
結構ショッキングだなと思って、
そうですね、私もちょっとチューナーで対応しようかな
そうそうそう、だからテレビ見たいだけでナビを変える必要性私全く感じてないんですよ、しかもハードディスクなんで僕道とかの、地図っていうんですか、
はい、
中に入ってるデータを毎年ちゃんと買い替えてるんですよ、
じゃあ更新してるんであれ
ば、ね、そうなんですよ、だからもったいないんですよ、
買い替える必要はねないですもんね、
すごい最新になそこをしてメンテをしてるので、うんうん、嫌だなってずっと思ってたんでね、本当調べてみればすぐ出る、私も人に聞いてからすぐ調べてすぐ出ましたんで、ぜひ勘違いしないようにチューナーをつければ、車のナビとかと家のテレビでもですね、見れるようになりますんで、ちょっと調べていただければすぐ出ると思います、
私も早速調べてみます
、はい、ぜひ
久保さん本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
株式会社インスパイアコンサルティングがビジネスパーソンや経営者様に向けて定期的に開催しているセミナー、時間の都合がつかなかった、遠方で参加できなかった、でもセミナーの内容には大変興味があるといったご意見を多くいただきます。ご安心ください。今までに開催してきたセミナーは全て撮影を行い DVD として販売しています。人気著者とのあのコラボセミナーも、テレビに出演したあの講師の貴重なセミナーも全て用意しています。ぜひビジネスパーソンとしての付加価値をアップするためにインスパイアコンサルティングのセミナー DVD をご活用ください。経営、マーケティング、勉強術、 ビジネスに役立つコンテンツ満載のセミナー DVD は、株式会社インスパイアコンサルティングのコーポレートサイト、またはビジネスコンパスで検索ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
立田理恵でした。